110章イエスが神殿で過ごす最後の日。マタイ23章25節から24章2節。マルコ12章41節から13章2節。ルカ21章1から6節。章の内容。イエスは宗教指導者たちへの非難を続ける。神殿は滅ぼされる。貧しいヤモメが小さな硬貨二つを寄付する。イエスは神殿で過ごす最後の日に、律法学者たちとパリサイ派の人たちのことをはっきり偽善者と呼び、彼らの態度を非難します。比喩表現を用いてこう言います。あなた方は杯と皿の外側は清めますが、内側は貪欲と放縦に満ちています。目が見えないパリサイ派の人たち、まず杯と皿の内側を清めて、外側も清くなるようにしなさい。マタイ23章25、26節。パリサイ派の人たちは、儀式上の清さや自分の外面については大変几帳面ですが、自分の内面については無関心で、心を清めることができていません。預言者の墓を建てて飾り付けていることにも、彼らの偽善が現れています。しかしイエスが言う通り、彼らは預言者を殺害した者たちの子です。マタイ23章31節。イエスを殺そうとしていること自体、その証拠です。それでイエスは、宗教指導者たちが悔い改めないならどうなるかをこう話します。蛇よ、マムシのような者たちよ。あなた方はどうしてゲヘナの処罰を逃れられるでしょうか。マタイ23章33節。ゲヘナとはヒンノムの谷のことです。そこはゴミを燃やすところでした。ですからこの表現は、邪悪な律法学者たちとパリサイ派の人たちに永遠の滅びが待ち受けていることを示しています。弟子たちは預言者、賢人、教師になります。どんな扱いを受けるでしょうか。イエスは宗教指導者たちにこう言います。あなた方は私の弟子の中のある人を殺し、杭にかけ、ある人を街道で鞭打ち、あちこちの町で迫害します。こうして、正しい人アベルの血から、ゼカリアの血に至るまで、地上で流された正しい人の血すべてがあなた方に降りかかります。そしてこう警告します。はっきり言いますが、そのすべてがこの世代に降りかかります。マタイ23章34から36節。この言葉は、西暦70年にローマ軍がエルサレムを滅ぼし、何十万ものユダヤ人を殺害した時に実現しました。イエスはその時の恐ろしい状況を考えて心を痛め、悲しみを込めてこう言います。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、使わされた人々を石打ちにする者よ。私は面取りが翼の下に雛を集めるようにあなた方を集めたいと何度思ったことでしょう。しかし、あなた方はそれを望みませんでした。聞きなさい。あなた方の家は見捨てられます。マタイ23章37、38節。これを聞いた人たちは、イエスが言った家とは何のことだろうと思ったに違いありません。神の保護があるように思える、エルサレムの立派な神殿のことでしょうか。イエスの次の言葉はこうです。あなた方に言いますが、あなた方は今後、エホバの名によって来る方が祝福されますように、という時まで、決して私を見ることはありません。マタイ23章39節。イエスは、詩編118編26節の、エホバの名によって来る方が祝福されますように、私たちはエホバの家であなたたちのために祝福を願うという言葉から引用しています。この聖句のエホバの家とは神殿のことです。神殿が滅ぼされると誰もそこに神の名によって来ることはできません。次にイエスは神殿の寄付箱が見える場所に移動します。その箱の上部には小さな口があり、そこから寄付を入れる仕組みになっています。イエスは人々が寄付をする様子を見ています。裕福な人たちはたくさんの硬貨を入れています。イエスは、ごく少額の小さな硬貨二つを寄付した、一人の貧しいヤモメに注目します。 マルコ12章41、42節。イエスは、そのヤモメの寄付が神に喜ばれることを知っています。イエスは弟子たちを呼ぶと、はっきり言いますが、この貧しいヤモメは、寄付箱にお金を入れた他の人たちすべてよりたくさん入れました、と話します。なぜそう言えるのでしょうか。イエスは、彼らは皆余っている中から入れましたが、この女性は乏しい中から自分が持つすべて、生活に必要なすべてのものを入れたからです、と説明します。マルコ12章43、44節。この女性は内面も行動も宗教指導者たちとは全く違っていたのです。2、3、11日も過ぎていき、イエスは神殿を後にします。すると一人の弟子が、先生、見てください。なんと見事な石と建物なのでしょう、と叫びます。マルコ13章1節。神殿の壁に使われていた石の中には、とてつもなく大きなものがあったため、建物は強固で不動な印象を与えました。ところがイエスは不思議なことを言います。この立派な建物を見ているのですか？石がこのまま石の上に残って崩されないでいることは決してありません。マルコ13章2節。そう言ってから、イエスは使徒たちとキデロンの谷を渡り、オリーブ山に登ります。そして、4人の使徒、ペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネと一緒になります。その場所からは壮麗な神殿が見えます。復習の質問。イエスは神殿で過ごす最後の日に何をしましたか？イエスは神殿が将来どうなると予告しましたか？イエスが、ヤモメは裕福な人たちよりもたくさん寄付したと言ったのはなぜですか？